身近な環境問題の対策について、三浦知多議員、呼気の中3年。質問。最近私の家の近くでは、バイクの騒音が非常に目立っています。私の住む木の大地区以外でも、市の至るところで夜のバイクの音がうるさく、とても困っているという話を聞きます。また、私の家の近くにある桜公園でも、様々なゴミが落ちています。時々、テニスコートを使っているテニス部でゴミ拾いをしますが、次の日にはまたゴミが散乱している状況です。中には公園に持ち込みが禁止のはずである花火やタバコのゴミもあります。そうした問題に対して対策はあるのでしょうか。市のお考えをお聞かせください。市長答弁。バイクの騒音問題については、市だけでなく全国的な問題です。三浦議員も見たことがあると思いますが、テレビでは全国の警察の人たちが、いわゆる暴走族の取り締まりを一生懸命実施している番組がよく放送されています。この暴走族については、暴走警察署の方にお願いして取り締まりを実施しています。ただ、市としても、防犯協会、青少年市民育成会議や PTA の方々に協力いただいて、その暴走族が集まるような場所のパトロールなど、市としてできることを実施しています。次に、公園内のゴミ問題についてですが、日野の台桜公園については、トイレの清掃やゴミ拾いが中心の清掃を毎月6回実施しています。これとは別に、除草作業も年6回実施しています。また、こちら中学校のテニス部のほか、地域の皆さんも協力して、ボランティアで草取りやゴミ拾いをしていただいております。このように、ゴミについては、市で実施する公園の維持管理作業だけでなく、市民の皆さんにも随時対応していただいている状況です。公園は市民皆さんの施設です。誰もが快適に気持ちよく利用できる憩いの場であるはずの施設です。ゴミ箱を設置すればいいのではという意見もありますが、これまでの経験からすると、ゴミ箱を設置すると、そこにはゴミを捨ててもいいという考えになり、その周辺まで含めて大変なゴミ捨て場と化してしまいます。その結果、一日に何回も清掃車が回らないと、きれいな状態でいることはなかなか難しい状況です。そこで、ここ20年ほど前から、このような施設にはゴミ箱を置いていません。ゴミは、それぞれの人に持ち帰っていただき、公園をいつでもきれいな状態に保ちたいという狙いです。ゴミ以外にも、トイレ、あずま屋などで、いたずらの後を絶ちません。公園を利用する皆さんの考え方、モラルの問題なのです。皆さん一人一人がゴミを捨てないで、逆に気がついたらゴミを拾ってくれる行動が増えていけば、公園は少しずつきれいになっていくと思います。日野の台桜公園は、市内で最も利用の多い素晴らしい公園です。市は公園をきれいに使っていただくために、定期的に広報誌などで広報活動を行っています。また、市民の皆さんのボランティア活動なども支援しています。同時に、小中学校などの教育の場でも、公共施設についての考え方などを指導していただけるよう、働きかけていきたいと思います。みんなで綺麗な公園、綺麗な街づくりをぜひ考えていきたいと思います。市の観光事業について、高橋瀬名子議員、伊那中3年。質問。つくばみらい市には、間宮林蔵の生まれた地として、聖火や記念館がありますが、ほとんど機能していない気がします。間宮林蔵は教科書にも掲載されるほど有名な人物なので、全国にアピールし、市の観光事業の目玉にしてはどうかと思います。また、これを実現させるため、次のことが必要だと思います。第一に、既存の組織や施設の運営を一体化することです。現在市には、間宮林蔵検証会、林蔵代行保存会があり、教育委員会で聖火記念館を管理しています。これらの組織は独自で活動していますが、これからは連携を強め、共に市内外の観光客の利便を図るべきだと思います。第二に、市外からの観光客に対し、市民一人一人が間宮林蔵に愛情を持って語れる状況を作っておくことです。この市に住んでいながら、間宮林蔵については、教科書に出てきたくらいの印象しかないと思います。間宮林蔵について、もっとよく知り、 誰もが間宮林蔵が好きという市民意識を作り出すべきだと思います。いかがでしょうか。市長答弁。つくばみらい市は、偉人、間宮林蔵が生まれた地であるということが、市の観光に生かされていないとのご指摘をいただきました。市では、間宮林蔵記念館や成果を掲載した、つくばみらい市観光ガイドマップを作成し、断るごとに周知を図っています。昨年度は、市内で行われた福岡関桜祭り、市長交際など、また、市内においても、上野駅構内での茨城三択駅などで、林蔵太鼓保存会の皆様に、林蔵太鼓を披露していただき、市の PR と一緒に、間宮林蔵についての周知をしてきました。しかし、高橋議員からのご意見により、まだまだ PR が足りないと感じたところです。より一層 PR 活動を推進し、今度高橋議員とお会いした時には、誰でも知っている間宮林蔵と言っていただけるようにしたいと考えています。教育庁答弁。間宮林蔵記念館は、平成5年の旧伊奈町時代に整備、開館し、昭和30年に県の史跡として指定を受けた間宮林蔵の成果とともに、一般の方々に公開され、今年で18年目を迎えました。開館以来、毎年、市内外から多くのお客様が来館し、貴重な関係資料などをご覧いただき、間宮林蔵の業績を紹介しています。平成22年度は、1年間で6713人の方においでいただきました。内訳は、市内938人、市外5775人です。このうち、県外の方は2383人です。また、平成21年7月26日には、間宮会長発見200年を記念して、祭典を実施しました。この祭典は、間宮林蔵検証会や、林蔵太鼓保存会、さらには、小中学校の児童生徒の皆さん、地元のたくさんの方々にご協力をいただき、史実、歴史上の事実を振り返りながら、地域の歴史文化の伝承と、市民共同による地域振興を目的に開催しました。ご質問1点目の施設の管理、組織の一体化については、現在記念館でビデオの放映をしており、その中に、間宮林蔵検証会や林蔵太鼓の活動を入れるなど、さらに連携を深めていきたいと思います。2点目については、間宮林蔵検証会の事務局の支援だけでなく、検証会の皆様の協力を仰ぎながら、さらなる連携を深め、また、市民の皆様にも、間宮林蔵への理解を深めてもらうため、各学校の授業などでご協力をいただくほか、市としても各種講座やガイドマップなどで PR 活動を行い、間宮林蔵を含めた歴史や文化の向上を図っていきたいと考えています。地域交流の活性化について、山本俊平議員、伊那中3年、質問。近年日本では少子高齢化が進んでいます。もちろん僕たちの町であるつくばみらい市も進んでいます。しかし、その状況の中で市独自の伝統や活気のあるイベントが少ないと思います。例えば、お祭りなどのイベントで、わら細工や竹細工の職人さんが子どもたちに技を見せたり教えたり、展覧会を開くことも一つの案だと思います。せっかく市には、平久山という大きな公共施設があるのですから、有効利用かつ、子どもたちに伝統を継いでもらえれば、将来性があると思います。以上のことを踏まえ、市の活性化を図るための対策が必要だと感じます。市長答弁。山本議員が言われた通り、地域交流の活性化、また、子どもたちの活気あふれる街を作るには、イベントの開催は大変重要であると考えます。現在市では、地域に住む専門的かつ高度な技術を持った方々と、新しくつくばみらい市に来られた方を含む市民の皆さんとの交流の場を作るイベント、また、子どもたちが楽しく参加できるイベントなどを1年を通して実施しています。6月に実施した子ども祭り、8月に行う未来フェスタ、11月には文化祭などたくさんのイベントがあります。教育庁答弁。現在、市が実施しているイベントのいくつかを少し詳しくお話しします。まずはじめに子ども祭りを紹介します。 気楽山を会場にボランティア団体の協力を得て、ベンゴマなどの昔遊びを教えていただいています。また、ボーイスカウトの方々には、竹トング作りなど、竹細工の指導をしていただいています。今年は、6月4日に開催し、関係者を含め、約3500人の方が来場されました。次に、たこ揚げ大会を紹介します。例年、1月末の日曜日に、総合運動公園多目的広場を会場に開催しています。たこ揚げ大会は、手作りのタコで参加し、タコの骨組みや揚がり具合などで審査するものです。たこ揚げ大会は、産業政策課の主催事業ですが、参加者を増やすため、今年度は、生涯学習課と共催で、子ども向けのタコ作り教室講座を開催し、そこで手作りしたタコで、タコ揚げ大会を実施したいと考えています。さらに、市の文化祭ですが、毎年、発表や展示など、合わせて約90もの団体の方や、多くの個人の方の参加を得て実施をしています。参加者には、来場された方のために、生け花や茶道などを体験できるコーナーや、彫刻の実演発表などの場を設けていただいています。このほか、未来フェスタでは、市の伝統芸能であるつなびを披露しています。それから、スポーツフェスティバル、ニュースポーツを皆に広めたり、あるいは、いろんなスポーツに参加をしていただいたり、最近では、相撲部屋ができましたので、お一人の方に来ていただいて、小さい子どもたちと相撲などをしていただいています。その他に、市民ウォークデーなども実施しています。これらに参加されている専門的で高度な技術を持った方々の存在を、市民の皆様に広く知っていただくとともに、イベントにたくさんの方々が足を運んでいただけるよう、広報活動を通して PR をしていきたいと考えています。市における環境問題への取り組みについて、木森真紀議員、伊賀東中3年。質問。私は、市が環境問題についてどう考えているのか、また、環境に対する取り組みなどについて伺いたいと思います。私は、現在の環境は非常に深刻であると思っています。一昨年の日本の二酸化炭素の排出量は、2008年と比べると減少をしていますが、それでも約100万トンも排出しているそうです。これを知って私は、環境問題が他人事でないと改めて実感し、自分たちでできることは何だろうと考えてみました。そこで考えついたのが、グリーンカーテンの設置です。グリーンカーテンは、室内温度を2度下げる効果があるそうです。また、太陽の光を受けて光合成を行い、二酸化炭素を吸収し、酸素を吐き出してくれます。このような効果のあるグリーンカーテンは、実に有効的だと思います。本校でも校長室前や3年生の教室前に設置されました。私は少しずつたくさんのところにグリーンカーテンの設置を義務づけていくべきだと考えますが、市ではどう考えているのかお聞かせください。市長答弁。市では市全体の環境に関する取り組みを網羅した環境基本計画と事業所としての市が取り組むべきことを定めた地球温暖化対策実行計画の2つの計画書を作成しています。このうち地球温暖化対策実行計画では、電気やガソリンなどの燃料の使用量を減らし、二酸化炭素の排出量を削減するため、具体的には次のような取り組みをしています。1つ目に、支障のない範囲で朝8時半前と昼休み時に通路、階段などの消灯による節電。二つ目として、クールビス、ウォームビスを取り入れた、控えめな冷暖房温度の設定。三つ目に、廃棄物の両面印刷。四つ目に、公用車出張の相乗りや、職員が自転車などで出勤する、ノーマイカーデーの実施。五つ目として、ゴミの減量、資源化の促進などです。また、この取り組みと同時に、小木野中学校をはじめとし、市内5つの小中学校及び小木の水処理センターに太陽光発電施設を設置するとともに、市の公用車には低光会社、いわゆるハイブリッドカーを導入し、さらなる二酸化炭素排出量の削減を目指しています。さらに、稲庁舎の一部と、八原庁舎の南側などに、 下森議員が言われた公屋によるグリーンカーテンを施しており、事業所としての市と市職員は皆様の模範となれるよう努めています。下森議員の学校でも行っているように、グリーンカーテンは誰でも簡単に取り組むことができる温暖化防止対策であると考えています。現在のところ設置の義務付けは考えておりませんが、グリーンカーテン設置により節電及び二酸化炭素排出量の削減につながりますので、市としましても今後広報誌などでお知らせするなど普及拡大に努めてまいりたいと考えています。